知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。さて、今年最初のこの時間は中野正康一宮市長と則武康郎一宮市議会議長からの新年のご挨拶をお送りいたします。まずは中野正康一宮市長からの新年のご挨拶です。
明けましておめでとうございます。昨年を振り返ると、これまでの積み重ねが実を結び始めたことを感じる年でした。交通インフラでは、5月に新濃尾大橋が開通しました。岐阜県につながる新たなルートの誕生により、周辺道路の交通渋滞が緩和され、経済の連携や文化の交流がさらに進むと期待しています。8月には新濃尾大橋近くの富田山公園付近や木曽川河川敷のサイクリングロードが国の川町づくり計画に新規登録されました。今後もますます魅力ある地域になるよう整備を進めていきます。そして名義道路の高速化として一宮木曽川インターチェンジまでの延伸が国の令和7年度予算で事業化されて、調査や測量業務が始まりました。さらに名神高速道路の新しいインターチェンジを尾張一宮パーキングエリアに設けることも12月に事業化が発表されて、市の南部エリアや東部エリアにおいて新たな街づくりの息吹が強く感じられます。ともに一宮市全域のさらなる発展の起爆剤となる事業であり、これまでの国への働きかけが成果となって現れたことに手応えを感じています。デジタル分野でも大きく前進しました。マイナンバーカードを保険証として使うマイナ保険証の利用が進んでいますが、当市では全国に先駆けて自治体福祉医療の受給者証、例えば子ども医療費の無償化としても使える病院や診療所などが市内で200箇所を超えるまでになりました。また2月にはデジタルサービスの入り口で市独自の市民向けポータルサイト1デジをリリースしました。市公式 LINE には防災メニューを追加し、防災に役立つさまざまな機能に加え、避難所のデジタルチェックインなど円滑な避難を目指した取り組みを行いました。さらに健康支援アプリ健コムに機能を追加して、検診結果や薬剤情報を長く保存、マイナポータルの5年を超えて保存することが可能となり、生涯にわたる健康維持に活用できるようになりました。一宮市がもっと便利な町、住みよい町となるよう、より良い市民サービスの提供に引き続き努めてまいります。
中野正康一宮市長からの新年のご挨拶でした。続きましては則武康郎一宮市議会議長からの新年のご挨拶です。
明けましておめでとうございます。市民の皆様には健やかに新年を迎えのことと心からお喜びを申し上げます。昨年一宮市では11月に新しい保健所がオープンいたしました。2021年に一宮市が中核市になってから5年も経たないうちに自前の保健所庁舎を整備できたことは非常に喜ばしいことと思っております。最新の検査機器などを備えた市民の健康と衛生を支える 健康危機管理の拠点となる施設です。食品の安全対策や感染症対策など市独自で迅速に様々な対応ができるようになると大変期待をいたしております。その他にも昨年5月に開通した新能美大橋や新規事業化が決定した名義道路の高速化など交通インフラの整備が順調に進んでおり、地域経済の活性化が期待されます。また昨年8月には国の川町づくり計画に新規登録されました木曽川流域の富田山公園を中心とした公園整備や市民会館のリニューアル工事など施設整備も着実に進んでおります。市議会では市民の皆様に議会を身近に感じてもらい、開かれた議会を目指すため昨年度に引き続き12月定例会の閉会日に木曽川高校ブラスバンド部による議場演奏会を開催いたしました。演奏後には部員の皆様に主権者教育の一環として議会の傍聴もしていただきました。少しでも多くの若者が市議会や市政に関心を持ってもらえるよう、今後も様々な取り組みを検討してまいります。本年も市議会といたしましては市議会議員一同地域の発展を願い、市民の皆様が中核市になってよかったと感じていただけるよう、暮らしやすく震災災害に強い持続可能な社会を目指したまちづくりを市と協力して進めてまいります。そしてさらに開かれた議会を目指し、議事機関としての議会の役割を果たしてまいりますので、市民の皆様には今後とも市議会への一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、本年が皆様にとって幸大き年になりますよう記念をいたしまして、年頭の挨拶といたします。
則武康郎一宮市議会議長からの新年のご挨拶でした。この時間は中野正康一宮市長と則武康郎一宮市議会議長からの新年のご挨拶をお送りいたしました。
iWave
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知っとく一宮。今回はもしもを考える防災コラム、忘れてませんかトイレの備えについて、危機管理課の渡辺さんにお話を伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマは忘れてませんかトイレの備えです。食料や水の備蓄は意識している方も多いと思いますが、トイレの備えも大切ですね。災害時トイレはどのような状況になることが考えられますか？
はい、災害時には普段当たり前に使えている水洗トイレが突然使えなくなることがあります。例えば浸水害の場合、大量の雨水で下水道の処理が追いつかなくなり、逆流や詰まりが発生する可能性があります。また地震では上水道や下水道の管が破損して断水や排水不能の状態に陥ることも少なくありません。こうした状況ではトイレに水を流すことができず、家庭でも避難所でも大きな問題となります。
そうですよね、トイレが使えないとなると大変なことですもんね。
はい、
ではどんなことを想定して何をどのように備えれば良いでしょうか？
はい、備えの第一歩は水洗トイレが使えなくなることを前提に考えることです。災害用の携帯トイレや非常用トイレットペーパー、処理袋などを準備しておくと安心です。携帯トイレは比較的コンパクトで 保存期間も長いため、家庭だけでなく車や職場などいざという時にすぐ使える場所に分散して備えておくことも有効です。
なるほど、確かにお家だけではなくって車や職場にも、これも大切かもしれませんね。
はい、
普段なかなか馴染みは少ないかもしれませんが、災害用トイレについて詳しく教えていただきます。はい、災害トイレにはどのようなものがあるのかですとか、その携帯トイレの使い方は簡単なのか、あとは携帯トイレがない場合はどのようにすればよいのか、そして用意しておくといいもの、そしてだいたい携帯トイレなどは何日分ぐらい用意しておけばいいのでしょうか、それぞれ教えてください。
はい、携帯トイレは排泄袋と排泄物を固めて臭いを抑える凝固剤がセットになっているものが一般的です。ホームセンターやインターネット通販などで手に入れることができます。使い方は、便座を上げてポリ袋で便器を覆う、便座を下ろして排泄袋を取り付ける、用を足したら凝固剤を入れて固める、袋をしっかり縛って処理するという流れです。難しい作業はなく、誰でもすぐに使用できますが、製品によって多少の違いがあるため、事前に確認しておくと安心です。また、トイレットペーパーや便器に袋を固定するためのテープ、予備の袋などをセットにして備えておくとより安心です。例えば、家族分の携帯トイレと一緒に小さな箱や袋にまとめておくと、非常時に慌てずに取り出せます。備蓄量の目安は、1人1日5回で、家族分の最低3日分、できれば1週間分を準備してください。
わかりました。意外とたくさん用意しておかないといけないんだなと感じましたね。はい、我が家も渡辺さんに教えていただいたように備えようと思います。では渡辺さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい。地震などの自然災害はいつ起こるか分かりません。食料や水だけでなく、トイレの備えも命を守る大切な準備の一つです。小さな備えの積み重ねが家族や地域を守る力につながりますので、ぜひ今日から取り組んでみてください。
今回は危機管理課の渡辺さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回渡辺さんに伺ったもしもを考える防災コラム、忘れてませんか、トイレの備えについては、広報一宮10月号13ページに紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話番号0586-28-8959、0586-28-8959です。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。